神様に励まされましたか？本当に教会に子供たちがいるっていうのはとっても嬉しいことですね。
あ、子供ちゃんどうぞ座ってくださいね。
子供たちがいる、そしてまた子供たちが本当に神様を、ね、賛美している、神様を信じて生きている、これを見ることができるというのは実はこの上ない、この上ない祝福なんですね。そして聖書では私たちはいつも次の世代が神様を信じていく、そのような世代となるように教え続けていくべきであるということが聖書に何度も繰り返し書かれています。それでまず一つの聖句を見たいと思います。詩編の78編開けましょう。詩編の78編3節から8節まで見たいと思います。じゃあこれを一緒に読みましょう。詩編の78編3節から8節までです。はい、じゃあ一緒に読みましょう。3節から3、はい。それは私たちが聞いて知っていること、私たちの先祖が語ってくれたこと、それを私たちは彼らの子孫に隠さず後の時代に語り継げよう。主への賛美と御力と主の行われた屈しい技と、主はヤコブのうちに里主を置き、身を締めをイスラエルのうちに定め、私たちの先祖たちに命じてこれをその子らに教えるようにされた。後の時代、生まれてくる子らがこれを知り、彼らが怒り、これをその子らにまた語り継げるため、彼らが神に信頼し、神の御業を忘れず、その仰せを守るためである。また先祖たちのように彼らが堅くなで逆らう世代のもの、心定まらず、その霊が神に忠実でない世代のものとならないためである。アーメン。そうならないために私たちは語り継げていこうというふうに書かれています。そしてここでも何度か紹介しましたけれども、今私たちはその414の窓っていう、働きに関わっています。でなぜこの414というのは何かというと、4歳から14歳、自分の子供もしくはお孫が、お孫ちゃんが4歳から14歳ですというと、どのくらいいますかね。はい、そうですね、はい、ありがとうございます。ね、その4歳から14歳っていうのは、霊的に神様のことをすごく理解できる能力っていうのがまだ全く開かれている時期であるというふうに言われています。でだからこの小さいうちの子どもたちに特に焦点を当てて、イエス様のことを伝えていこうっていう働きが414の窓って呼ばれているものです。でもこの2番目のがびっくりですよね。実は日本、世界中のクリスチャンたちの、今いるクリスチャンたちの 71% が15歳になる前にイエス様を救い主として信じているっていうんですね。だから本当に小さい頃に御言葉を聞いたことがある、小さい頃教会に行ったことがある、ね、そういう人たちが今教会に残っている人たちだということが言えるってことなんですね。でこれをちょっと見てください。
4から14の窓とは、4歳から14歳までの子供たちを指すものです。福音に対して心が最も開かれている、とても重要な年齢層とされています。スポルジョンは子供の方が大人より神を信じる能力を備えていると言いました。長年の調査結果を見ても、10人のうち約8人という高い率で4歳から14歳までの間にキリストに従う決心をしています。ですからこの年齢層は福音に対して最も心が開かれた黄金期と言えるのです。 これは私たちの子育てを通しても経験されていることでしょう。彼らのほとんどが4歳から14歳までの間にイエス様を信じたのではないでしょうか。彼らの世界観はこの時期に形成されます。個人の意思決定に大きく影響を及ぼします。その年齢期を過ぎると世界観はほぼ確立されてしまいます。だからこそ14歳までの時期がとても大切なのです。この年齢期の子どもたちは福音に対して素直に応答します。物事の捉え方が形作られる時期でもあります。それと同時に子どもたちはどんな情報に対しても心を開いてしまいます。だからこそ14歳を超えての人生の歩みの中で神のしもべとして生きていくために、子どもたちが受ける情報を選び取らなければなりません。
4歳から14歳って、あ、うちの子まだ、ね、5歳だから6歳だからまだまだあるわと思ってると、あっという間にこのくらい大きくなってしまいます。あっという間に、ね、だから本当にその1年1年っていうのを大切に、見ていくってことはとても大切だなと思います。で、一方日本のクリスチャン人口っていうのは高年齢化しています。でていうか、まあ日本全体が高年齢化してるっていうところもあるわけね、うん、だけどもこれ2010年だったかなの東京クリスチャン大学っていうのがあるんですけども、東京キリスト教大学っていうのがあるんですが、そこがリサーチしたところ、牧師の平均年齢っていうのがその当時61歳でした。平均年齢が。で、この前も実は最近もう一回調査した。そしたら 64. 何歳だった。つまりそのまんま上がっちゃってるっていう現実があるということが明らかになってきました。それから子供プログラム、ね、キッズプログラムがある教会が全体の半分です。つまり2つ教会だったら1つの教会はもう子供プログラムがない。なんで子供プログラムがないのかというと、子供がいない、子供がいない、もう成長してしまって子供がいなくて、どちらかというと年配の方々が今残っているけど子供がいないですね。そしてある教団では調査をしたところ、29歳以下のクリスチャンが全体 教団全体の 6% だった。29歳からっていうね、そのような統計も出てます。統計を出しているってこと自体が素晴らしいと思うんですけども、でこれがその調査 の人口分布です。でこれは何かというと、牧師教会を7907教会調べて、そしてその中で牧師先生の平均年齢っていうのを調べたっていう表なんですね。そうすると一番ビーッと線が伸びているところ、ここが何歳ですかというと70歳以上75歳未満、ここが一番牧師が多いですわけ、ね、そしてそこから上を見ると最高105歳でも健全に牧会している先生がいると。多分やめられないんだと思うけど、それもすごいですね。うん、それで、下を見ていくともうどんどん下がっちゃってるわけ。だからもう30代の牧師先生になると本当にいないっていうのが現状なんですね。で、これはでも先ほど言ったように 5,6 年前の、データになりますので、これがどうやら牧師の平均年齢を見るところによるとこのまんま上がっている。だから一番多い先生方の人口というのは、ね、75歳から80歳っていう、75から80っていうところに入っているっていうことになります。そうするとどうなるかというと、あと20年も、まあ、20年もいかないね、10年もしたらどーんとその牧師先生の数が減ってしまう。そしてそこから十分にした、ね、次の世代育ってなかったらもう無牧、ね、牧師先生がいない教会だとか、もしくはもう教会を閉めなきゃいけないとか、そのようなことが実はあと10年ぐらいでドーンと起きてくる可能性があります。そうすると教会はもともと日本少ないですけども、またものすごく減ってしまう可能性もあると、まあ、こんなふうに教会全体でいうと非常に危険な危機的な状況にあるわけなんです、ね。でそれを受けてですね、私たちは本当にこんなうごかしてはいられないと、ね、これではますますその教会がもたらすその価値観だとか影響力というのは、それはもちろん神様のために、ね、その成長的な社会を築いていくための影響力というのがなくなってしまうということで、もう今からすぐにでも方向転換して子供のミニストリーをしていかないといけないということが言われるようになりました。そしてこの414のまだムーブメントっていう働きが始まったわけです。 これ先ほど見ましたね。クリスチャンの信仰を持つ年齢というのはその15歳以下が 71% なんですよと。でこれをやった時にじゃあ日本でもそうなのかなって話になったわけ。でも日本はちょっと違うんじゃない事情が他の海外で来るわけ。じゃあ日本のデータも取ってみようってことになって、去年大きな日本伝道会議プロジェクトっていう会議というのがあったんですけど、それに合わせて子どもプロジェクトを立ち上げて、でその結果発表しようってことになりました。で こちらがその結果になります。何歳の時に初めて、福音を聞きましたか、ね、そうするとやはり例に漏れず18歳まででイエス様の福音を聞きましたという人が 73% いたんです。つまり今教会にいる人たちのほとんどの人たちが小さい時に福音を聞いた、そしてそこからイエス様を信じていたということが分かります。じゃあ何歳でイエス様を信じましたかっていう表があるんですね。でそうすると今度は、18歳まででその半分の人たちで、今教会にアンケートを取った半分の人たちが18歳まででイエス様を救い主として、信じている、ね、そしてそれだけじゃなくてその後を見るとこれすごい等間隔じゃないんですね、数字が。だからちょっと見にくいんですけれども、21歳から26歳もすごい多いのよ、深緑のとこ。それからその後26歳から46歳ぐらいもすごい多いんですね。つまり日本人って本当にイエス様信じた、あの時信じたって言うまでにすごく時間かかるんだと思うんです。だから、あ、信じました、はい終わりってならないで、もっとじっくり考えて、そしてはい信じますって言ったら本当に信じるんですよね。神様が信じていく、従って生きていくという決心をするっていう意味だと思うんです。それなのでもうちょっと後になって 若い時期に、イエス様を信じたっていうふうに書いてる人も多いです。そういうのも合わせるとかなりのパーセンテージになるはずです。じゃあ信仰のきっかけは何ですかっていう質問なんですね。そうするとなんと見てください、ダントツで親の影響、ね、親お母さん、つまりどういうことかというと親がクリスチャンだったってことだよね。クリスチャンホームで育った人たちが今の教会の大部分を占めてるってことが分かるんですね、うん、でクリスチャンホームだった、そして教会学校、ね、だからつまり親もしくは教会学校、つまり小さい時に福音を聞いて、そしてそこからイエス様を信じた人たちがとても多いということです。それから意外に多いのはキャンプ、ね、キャンプってさ年に1回とか2回じゃない、それなのにキャンプで信じましたって人多いと思うんですよね。だからやっぱキャンプってすごい大きいなと思います。すごい集中して。あ、ところで今年も夏季キャンプ、キッズキャンプあります。それで、黒月期になりました、会場は。去年はね、青年の山で行ったんですけれども、まあ、みんな、いろんな人に気軽に来てもらえる場所にしようということで、今回また黒月期に戻りました。8月。11日祝日ですので、ぜひカレンダーの方を開けておいてください。そして一日中やって夜ご飯食べて花火やったら解散したいなという予定でおります。 OK、 だから一日丸々な感じです、ね、そうすると、さっき見たデータから結論というか、まあこうなんじゃないかなって私なりに思ったもの、それはクリスチャンホームで信仰継承されて、それで今でも残ってる、そういうイエス様から離れないで残ってる人たちが現在の教会の中核を成してる、ね、それから多分クリスチャンホームから来てない子どもたちがあんまり教会に根付いてない、うん、あんまり効果的にアウトリーチされてない。実は私たちのここ見てもそうですよね。皆さん家族で来てますよね。でも親が教会に来てない人たちが本当に教会に根付くのは、これはなかなか大変なことだなんですね。そしてまた中学生、高校生、大学生と季節が人生の季節が上がるごとに、教会に連なる人たちが減っていく、ね、まず中学で部活来るじゃん、ね、で部活でなかなか来れないとか言って、でまた親の影響よりお友達のがどう思うかっていうのがすごく大きくなってきますよね。でそこから減っていく。そして高校になると今度はいやもっと楽しいことがしたいとか、クリスチャンだからこれできないとか、そんな風に思いながらまた少し離れていきます。そして大学生っていうふうに季節が変わるごとにまた教会に連なる人が減っているっていうことが起きているんだなというのが分かりました。で実は先週の日曜日にね、福島の方に行かせていただきましたけども、本当に
いやかわいそうだなと思ったんですけど、結構高校になってとか中学校になって今までずっと病院来てたのに、ずっとこうやって育ってきたのに今日来なくなってしまって、そして執行から離れちゃってるんですよって、すっごい切実な親の悩みっていうのをすごい聞いたんですね。だからやっぱり、まあ、そうか中学まで行けばと思ってたけど、やっぱり高校になった時にまたいろんなチャレンジがあり、そして大学になった時に別のチャレンジがありっていうことが本当あるんだなって。で彼らにとってはその、ね、すっごい悩みなんですよね。でもう本当涙ながらに毎日祈って、どうしてこんなずっと育ってきて、ね、教会でこんな御言葉聞いたのに離れちゃったんだろうか、執行されてしまったんだろうかっていう、そういう方々が多かったんですね。本当にだからそれはすごい悲しいことだろうなと思って私も聞いていました。じゃあここから改めて子どもミニストリーとか、まあ、子どもで特に私たち親世代の人たちも多いので、とても身近なトピックだと思うんですけど、この子どもミニストリーってことですね、改めて考えたいと思います。だから子育ても合わせて考えてくださいね。今日聞くときにまず一つ、一番目、子どもミニストリーは重要です、ね、人間の脳の 90% は3歳までに形成されます。そして私たちの性格のほとんどが6歳までで形成されます。だから6歳の子を見ると大人は大体こんな感じになるということが予想できるっていうんですね。すごいですよね。そして箴言の22章6節にこのように書いてあります。若者をその行く道にふさわしく教育せよ、そうすれば年老いてもそこから離れない。だから若い時に教育していくことが大切で、時によって私たちこう思っちゃうかもしれません。ああまだ3歳4歳にいろいろ教えたって分かんないから、もう動物を出したからっていう人もいますだけどなんか分かんないと思っている時に、実は人となりのほとんどが形成されてしまっているという、そのような人、それが現実です。だから分かってなさそうだなと思う時にこそ、実は注いで注がなければいけない時期なんですね。だから子供ってなかなか急にね、結果も見えないのでないがしろにしがちなんですけれども、でもそれは本当に良くないよ。でそれだけじゃないんです。今はメディアっていうものがあります。メディアの影響ってすごいでしょ。だから私たちが知らないうちにメディアを見ること、例えば YouTube を見たりとか、ね、何か他のものを見て、そこからいろんな価値観とかいろんなものを教え込まれているということが起きています。それは昔とちょっと違うね。昔はある程度家族があって、家族の中で情報をコントロールして、で教えて、その中でその程度を受けたんですけども、今気をつけてメディアに入れて開けっぱにしておくと、いろんな教えが小さいうちから入ってきます。そしてそれがその人の人格形成に大きな影響を及ぼしてしまいます。それこそ YouTuber なんて知らない人じゃん知らない人が私たちの子育てにものすごく影響を表す、及ぼしていくということもあり得るんです。そして次です。子どもミニストリーは聖書的です。ね、なんと聖書に出てくる子どもに関する記述っていうのは1300箇所以上あります。1300箇所以上、ね、でというのはね、よく考えてください。神様って時を超えてますよね。神様は時間に縛られてないです。だから今こうやって見た時に、50歳の誰々さんと、それから0歳の誰々さんと思ってないわけ、ね、だから神様から見たら、もうこの人が大人になってどういうことを、どんな人になっているか、そしてまたどんな神様の働きをしているかということも全部見据えた上で、この人を今っていう時期に合わせて見ているわけですね。だから私たちもそういう意味でそうやって考えていかなきゃいけないんです。将来、今はちっちゃいかもしれないけど、でも将来神様を愛している今、今を愛しているからね。そして将来神様に、ね、働きをしている今、そういうふうにして見ていかないといけないんですね。そしてまた、その場合には進学校や聖書学校とかね、例えば言った人にどのくらい子どもミニストリーについて習いましたかっていうと、ものすごく少ないことが非常に多い。で進学とか牧会とかで習っていても、子どもミニストリーっていうとそんなにたくさんの授業枠が行ったわけではないっていうことが多いです、ね、だけれども、この聖書を見ると子どもの存在っていうのはすごく大切だということが明らかなんですね。だから私たちが聖書を正しく理解するならば、
またその聖書が言っている子供の立ち位置、それを正しく回復させるということもとても大切なんです、ね、だから、まあ、今ちっちゃいけど大人になったらまあ堂々として考える、大人になったらまあ一人前として認めようではとんでもなく遅いわけなんです。でそういうふうに考えていくと、また教会としても、ね、優先順位っていうのを見直していかなければいけないんですね。例えば子供予算、子供に関する予算、教会の予算がどれくらいってね、そうすると、まあ、子供だからプリントすればいいやとかね、子供だからこれいいやっていうふうに思いがちなんですけれども、だけどもそれは本当に意欲的に子供にはもうお金注いでいきましょうっていうふうに注いでいく。そしてまた子供プログラムに費やす時間というのはどれくらいかけているか、で大人のバイブスタディやりましょう、礼拝やりましょう、一生懸命やってるけど、じゃあ、ね、それと比べて子供に対する時間ってどれくらいかけているだろうか、ね、それから次世代育成のためにどんな計画をしている、そのために予算どうする、ね、うん、だから次世代育成というのは大きくなってからさあ育成しようというのは特にです、時間の時は過ぎちゃってるわけね。だから早め早め早めに考えていかなければいけないわけですよね。こういうふうに言うのが本当に自分自身が教えられているわけなんですけれども、ね、だからそう考えるときに私たちどうしても、ね、そのじゃあ子どもたちは CS 教師という、まあ、そのキッズプログラムの先生ですけれども、 CS 教師に任せておけばいい、でも彼らが何を学んでいるのか、ね、どんなことやっているのかわからないというふうにならないようにね、これからちょっと変えていければいいなというふうに思います、ね、だからそ子どものプログラムとか子どもの成長というのはCS 教師のことじゃなくて、私たち教会全体のとしてとっても大切なことであることなんだよってこと、それをもうちょっと何て言うのかな、前面に出すような機会というのをもっと作っていければいいなと思います。ところで今 CS 教師を紹介したいと思うんですけれども、キッズプログラムの先生やってみて立っていただけますか。拍手。萩野ちゃんと思います。だから萩野ちゃんとそれからマコ、それからゆかりちゃんが、この3人が CS の先生をやってくれています、ね、だから本当にね、バイブスタリーもなかなか出れないんですけれども、普段本当に、ね、子供たちの人生に注ぐために労力を使ってくださっている3人の改めて、
子供たちを信じ、小さい子供たちに労力を注いでいくという考えは、まだまだ新しいコンセプトです。今起こり始めていることに、私は本当にワクワクしています。
子供たちの先生を見つけるのは大変です。なぜなら、子供たちに聖書の知識を教えるのは先生だけができることで、私には教えられないと考えてしまうからなんです。子供たちからどんな素晴らしいことが生み出されるのか、ビジョンを持っている人はあまり多くありません。ですから発想の転換が必要です。子どもたちとどんなことができるのか、その可能性を見る必要があるのです。子どもたちに重荷を持っていると言いながらも、自分のことに終始している大人たちもいます。覚えていなければならないのは、子どもたちからはたくさんのフィードバックは望めません。今日のメッセージは励まされましたと言って、私たちのエゴを満足させることもないし、今日のメッセージで私の人生は変えられましたとも言ってくれません。だから何をしているかというと、種まきであって結果は即座に見ることはできません。
初めは何も見えないかもしれませんが、神によって子供たちが用いられていくのを見始め、絶対にできないだろうと思っていたことが起こり始めていくとき、どんな大きな可能性を秘めているのか理解し始めます。私たちの考えはまだ古いのです。子どもたちの潜在能力を十分に評価せずに、大きくなったらそれをしてもいいし言ってもいい、その時に聞きましょうと考えるのです。子どもたちを信じ、小さい子どもたちに労力を注いでいくという考えは、まだまだ新しいコンセプトです。今起こり始めていることに 私は本当にワクワクしています。子どもたちに対するビジョンを持たない大人たちもまた教えられていかなければいけないと思います。子どもミニストリーのリーダーとして子どもたちの人生に投資していくときにどんな素晴らしい身を見ていくのか、彼らに語っていく責任があると感じています。明確なビジョンがなければ大人たちは立ち上がりません。4から14の窓のムーブメントは私たち大人が子どもたちに対してより高いビジョンを持つ大きな助けになりました。子どもたちは祈りや取りなしの一部になれること、ビンヤードではお互いに祈ることを大切にしています。病の癒しのためなど子どもたちには様々なことのために祈ってもらっています。しかし子どもが祈って国が変わっていくなんて考えられません。信じられないことです。そういう考え自体思いついたこともありませんでした。ですから4から14の窓のムーブメントで聞く子どもたちの素晴らしい証しには大いに励ましを受けています。
今ね、言ってたでしょ、何のことってちょっと思ったかもしれないんですけれども、この子どもたちの祈りによって国を変えられるなんて考えられません、そんなことは思う考えもつきませんでしたっていうふうに言ってましたね。なんでそれを言ったかというと、今子どもたちが集まって取りなしの祈りをすることによって地域が変えられていくってことが結構インドのいろんな村で起き始めているんですね。でそれが実際に証になったりドキュメンタリーになったりして、そして子どもたちの祈りが本当に世界を変えていくことができるんだよということを発信しているんです、44の中で。それなので先ほどの先生が言ってたんですね、子どもたちが祈る、その時に何かが動くっていうのを見ていた。子どもたちもすごい励まされるし、親も、親っていうかその大人世代もびっくりするっていうね、そういうことが実際いろんなケースが出始めています。それはすごい楽しみなことですね。で、あ、これちょっと見てほしい。これは私が、いつだっけ、フィリピンって3年前 ?2 年前 ?3 年前か。3年前に、シューボックスの配布の時に、同行させていただいたんですね。その時のビデオなんですけども、ちょっと見てください。それでイエス様信じて、今度は今年は先生、キッズのバイブルスタディの先生になったから、それで今日は来てるんだよって言われたんですよ。ですごいなと思って、だから早いうちからも同労者として立て上げてる、しかももう14歳っていうね、まだまあ主導権もらえるぐらいの年なのに、もうすでに次の世代かその次の世代を立て上げていくっていうのは早く早く早くやってるっていうね、それが本当に素晴らしいなと思いました。じゃあここからちょっとまた考えていきたいんですけども、まず一番最初、親が一番の教育者ですよね。何を教育するかっていうと、その聖書を教えるものっていうね。でこれを特に私たちの教会でもいつも強調させていただいているところなんですけれども、その聖書を誰が教えるのって、聖書を子供に誰が教えるのって考えたときに、CS 教師が答えではないんですね。それは週に1回来て、そしてここで聖書の学びをします。でも基本はどこかっていうと、うちなんですね。で家で例えば聖書を一緒に読むとか、聖書物語みたいなものを一緒に読むとか、それから祈るとか、そういったことをやっていく、これが一番大切なところなんです。だから聖書を見るとよくわかるんですけれども、旧約聖書にあなたの子供を教えなさい、でそしてもう立つにも座るにも起きるにも寝るにもしっかりと言葉を教えていきなさいよというふうに書いてあります。だからまず一番最初に自分の子供に聖書を教えるのは、そして自分の子供を信仰に導くのは 親なのだということ、このことを理解することがとても大切だと思います。で、こちらではすでにいろんなところで試みをしていると思うんですけど、例えば小田家では朝起きて聖書を読んで6時50分ぐらい6時開始でデボーションをしているんですね、子どもたちと。そしてそこで祈るという時を持っています。それでそのようにして各家庭でまず自分たちが聖書を読むという時間を大切にしよう、そこで話す時間を大切にしようというふうに言っています。でそれに伴ってここでは例えばスーパーブックとか、あ、そういえば今度だから日本語のスーパーブック出ましたので、スーパーブックっていうのは聖書のお話なんだけど、それこちらで購入しますから、でそれも図書館みたいに貸し出します。それなのでそれをぜひ持って帰って、それでそれ見ていただいて、でこれどうだったどう思ったっていうふうにして、とにかく子供たちが聖書の話を多く分かるようになるようにね、そういったものをたくさん用意していきたいと思います。今まではちょっと大昔のタツノコプロのねトンテラハウス大冒険っていうやつがあって、それを貸し出ししてました。で今も貸し出ししてますので、ぜひ持って帰って、そして見せてドラえもんの帰りね、たまにはそっちを見るとか結構面白いですからドラえもんもアンドそれを見るとか、そんな風にしてしたらどうかなと思います。それでぜひ教会でこれ買ってくださいというのがあったら教えてください。そしたらこちらで買ってみんなで貸し出しをして、でみんなが使うことができるようにするっていうふうにしていきたいと思いますので、まず次のステップはスーパーブックね。スーパーブック今まで英語を回してましたけども、ね、あっという間に日本語が出たので本当に素晴らしいので、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います、ね、だから親がまず一番の教育者だよと、ね、だからメディアの活用、この皆さん子ども聖書アプリご存知ですか。子ども聖書アプリ、これは子ども聖書アプリでダウンロードしてみてください。そうするとこの聖書アプリが出てきます。そうするとこれは紙芝居というか小さい動画みたいになっていて、40の聖書の話がこれで見ることができます。そしてしかもとっても上手にできてます。だから内容が変になんか物語チックにもなってないし、かなり忠実で分かりやすくできてますので、これをぜひ皆さんの iPhone にスマホにダウンロードして、で子どもたちに見せたりとか、何かあった時にね、ちょっと暇な時とかあるじゃないですか、移動中とか、そういう時に一緒に見てあげたりするといいと思います。それからその聖書アプリがそのまま紙芝居になりました。でこの紙芝居はこちらの教会で置いてあります。それなのでもし借りたいという方がいたら、こっちで教えている部分は貸し出しできませんけれども、そのようにしてぜひ持って帰って、でなるべく次の週かその次の週には持ってきてほしいんですけれども、そのようにしてこれもお家で読んであげたりとか、ね、それか子供に読んでもらった親が聞くとか、そんな風にして活用されてもいいと思います。これもとてもよくできています。旧約と新約とあります。あ、これが先ほど言っていたスーパーブックトンテラハウスの現代版です。 だから子供の全員